月曜日のコメンテーターは影絵師で人形師のジャック・リー・ランダルさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話題は、
最近僕は新しい挑戦をしました。初めて映画のために英語の字幕の翻訳を
しました。すごいじゃないですか。
そう、すごく大変でしたけど、すごく楽しかったです。初めてで、
はい、
でも日本語と英語の違いが多くて、すごく難しいところもありました。例えばお疲れ様ですとか、はい、お疲れ様でした、もう、日本に来ても職場で何百回言いますですね、
はい、
けど英語には全然そういう表現がないんですね、
はいはい、
だから英語にすると場合によりますけど、Thank you とかしかできないですね。
そうなっちゃうんですね、
そうそうそう、あとはお先に失礼しますとか、
はい、
英語には全然ないですね。多分アメリカにもそういう気持ちもないんですね。
あ、もう割り切っちゃうんですね、そこは。
そうそうそう、自分の義務の時間は5時まででしたら、僕は5時に帰るのは何も失礼じゃないと思って。
確かにそうですよね。
そう、はい、例えば自分が早く帰って、で僕が早く帰るから他の人が仕事の量が増えるなら、あ、ごめんなさいとしますけど、そういうもう決まったもので、お先に失礼しますとはないんですね。
あ、なるほど、そうですね。
そう、だからここも例えばお先に失礼します、はい、お疲れ様でしたは、ただなんかバイ、なんか See you tomorrow な
んか、まあ、確かにその表現がしっくりきますよね。
そうそうそう、でもこれもいろいろ調べて、なんかまたいろいろ日本語の映画とか見て、でよく、あ、この時はどういうふうに翻訳しましたか、でやっぱりどんな映画でもそういう感じしますですね。ただグッバイとかになりますですね、英語で。
他にもそういうのありそうですね。
そう、もう一つのあったとは先輩とか後輩、はいはい、これもアメリカで日本語を勉強してる時にまだ覚えてますけど、そういう先生がなんか、これは先輩と後輩は日本にはすごく大事にしてます、すごくよく使いますけど、全然想像できなかったんですね、それは日本に来てちょっとしばらく日本の文化を経験して初めて、あ、そっか、本当にみんな先輩とか後輩がすっごく大事ですね、日本の文化には、
はい、
けどアメリカにはあまりそういう先輩とかの言い方はしないんですね、
対等なんですね、そこはね。
そうそう、で同じ会社でも例えば1年間だけ2年間だけ違うの人は、1年間2年間ぐらい働いたらその差も何も感じなくようになりますですね、でもちろんなんか先輩、なんか調べたら辞書でなんかシニアとかジュニアで、絶対にあ、シニアとかは言わないんですね。
あ、はいはいはいはい、
からこれをするときはやっぱり本人の名前を呼ぶしかないんですね、
なるほどね、
あとはお久しぶりです、
はい、
お久しぶりです、辞書で調べたらLong time no see よく出ますけど、正直言ったらちょっと親父ギャグではないけど、でも多分人はあまり使わないんですね、Long time no see、はい、お久しぶりは。でも僕も長く日本に住んでて、お久しぶりをすっかり身につけて、アメリカに帰ったら友達に会ったらすっごくお久しぶりですと、お久しぶりと言いたいけど、あーと、ヘイとになりますですね。
なるほどね。日本語では当たり前のように使っていても、やっぱりアメリカではそういうのないっていうのは、結構今挙げていただいただけの3つ4つありますけども、探したらいっぱいありますよね。
そうですね、はい、
でもそういうところを注意して、こう今度は映画とかを見ると、あ、なるほどねって思うところもいっぱい出てきますね。
はいはい、そう、僕もやっぱり英語の映画見るとたまにそのキャラクターがすっごく面白い英語の使い方言いましたけど、字幕見たらすごく普通の日本語になってるのはああすごくもったいないなと思って、でも今回は結構ああなぜかとよく分かりました。
そうなんですね、
すごくいい勉強になりました、
はい、さあどんな映画かというのはまたちょっとお湯ね伺いたいと思います。
そう、またはい、また言います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
月曜日のコメンテーターは影絵師で人形師のジャック・リー・ランダルさんでした。